先ほどまで、枚方市の枚方市駅、京阪電車の、まあ、駅前におりまして、令和新選組山本太郎代表と八幡愛さんのゲリラ凱旋に、まあ、ひっついて、従軍カメラマンとしまして、撮影をしていたわけでありますが、やっぱあれですね、枚方っていうのは駅前が割と賑わってるというか、大きな蔦屋なんかがありましてね、割と新しめのお店なんかもあったりしまして、小綺麗な感じにまとまってるんですけれど、でもまあ小綺麗な感じでまとまってるのはそこら辺だけで、そこから一歩入ると昔ながらの、まあ、まあ中途半端じゃない、中ぐらいの繁華街があったりするんですけど、やっぱ夜9時ぐらいをこう回りますと、本当に人がガクンとこう減ってしまうという、もちろん駅からね、その電車から降りてくる、まあ会社お勤め帰りの皆さんであるとか、まあ、学校の帰りの学生さんだとかたくさんいるんですけど、もう8時を回るとそれがもうみるみる減っていって、もう9時になると本当にまばらっていう感じで、じゃあ駅前で何かこうお店に入って、まあなんかね、飲んだり食べたりとか、まあ、そういうお店もあるんですけれど、やっぱね、あんまにぎわってた感じがしなかったですね。でやっぱりこれはその COVID-19 のこの数年間のこの影響が如実に現れているのか、ライフスタイルとして、まあ、会社の帰りなんかに軽く一杯引っ掛けてでっていうような、まあ、そういうスタイルがほぼほぼ撲滅というか壊滅してしまったのか、まあ、もちろん梅田であるとか、そういうでかい本当に超本格的繁華街はそれなりに人は集まるんですけど、それ以外のその衛星都市というか、そこら辺の駅前っていうのは割とどうなんでしょうね、まばらなような感じもいたします。ここら辺なんか日本の経済に何かこう暗雲といいますかね、よくないその影響を与えてるんじゃないかなというようなことを思いながら、今日は枚方市に行ってまいりました。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからお送りしてまいります。お相手は私、榎木田信也門と、今日は7のとこの人です。
前島です。
よろしくお願いします。前島社中でおなじみの、もうね、増幅の T シャツが届いておりまして、
よくないですね、
本当に素晴らしいデザインで、はい、売れ行きも好調でございます
なわけないじゃないですか。
本当ですよそして、FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
平尾弥子です。よろしくお願いします。
先週は大阪にいらっしゃった木原英子さんですけど、
はい、
今日は熊本からと、熊本
くんだりから、ど田か
熊本で牡蠣を食べながらですね
熊本もね、牡蠣小屋はあるんですよ。有明海の
あるけど、あんなすごくないですよ
まあね、有明海のってそんな大きくないですからね。
あんなにもう、だって前島くんがあんなに敷き詰めて焼くんだもん
まあまあね、
ドカンドカンですよ、もう、
まあ、たくさんお召し上がりになった後にこうたくさんリバースしたという木原英子さんでございますんでね、
はい、そうですよ、
本当にね、
いいじゃないか、人間だもの
いや、人間、まあどうなんでしょうか本当に人間なのかどうかっていうところも含めましてね、いろいろ考えていかなければならないこともあるかなと思っておりますが、さあ、そういうことで、ね、今日は本当に遅い時間の収録になってしまっておりますんで、
もうどんどんお疲れでしょう、お二人。
お疲れてますよ。
ねえ。
もうそれでもこう、もういろんな人からも、榎木田さん寝てるんですかとか、大丈夫ですかって今日も声かけられて、あと何人かなんかこう、嬉しそうな顔で近づいてくる人がいるわけですよ。私が あのカジノの是非を問う住民投票の署名というあのパネルを持って、ニヤジ面でこうそれをこう、はいはいはい、通行人に見せたりしてるんですけど、そしたらそこにこう、はい、ニコニコしながら近づいてくる方がいらっしゃって、で、うん、あの見てますっていうあの感じで声をかけて、
いきなり見てますっていうですね、ええ、
まあ、見られてるんだろうなと。
まあ、ただね、榎並さん、食生活もちゃんとしててね、あの、はい、あの、ちゃんと大盛りのお店とかね、こういつ。
前島君が壊してるんでしょ。
そうそうそう。
壊して
る。犯人はあんただよ。
いやいやいやいや。
育ててるでしょ。
いやいやいや。
なんかね、あの、こう、あの、最近、春菜君もなんかね、もともとまあ、あの、退職感ではあると思うんだけど、うん、なんか、大ぐらいにね、なんか、拍車がかかり始めてるよね、なんか、ね。
やばいですね。
いや、あんただよ、全部。発信源は。
いやいやいや。
なんかしないけど、あの松田さんも負けじとね、あのまだまだ負けないぞと若い者には負けないぞとかいうその手でその手で来るから、
何の張り合いかい、
なんか、ね、毎日がフードバトルみたいな感じになってて、これはちょっとよろしくない、
プロレスみたいになってますよね、なんかね、ランタンマッチかなんかね、そんな感じ。
私はなるべくあのもう落ち着いてゆっくりとね、
こうね、喫茶ワイと行ったりとか、
喫茶ワイはもうまあまあまあ、
あ、行けなくなかったですね、とうとう。ああ、次回
そうですね、あの次回行ってほしいですね。
ああ、はい、もうあの清水さんは今密かにあの関西進出を今計画してるそうなので、これでこれであの清水さんが FMC 関西にこう来ると、
はい、
でこれで私がもう喜んで FMC 東京に行けるという、はい、
ああ、ナイスナイス、
ことになりますんで、これで、
いやいや、私大阪行っても何もできませんか。
いやいや、ほら前島君とか春菜君、松田さん、エッグさん、はい、ね、はい、ここら辺がこうバーンとこうあなたを支えるわけですよ。
支えてどうするんですか、私。
いやいやいや、これはだからもうより一層ミッドナイト
ってことはあれですね、あの今まで榎田さんがキッサワイとか、そういう、あのマリオ流とか、そういうのが全部あの平上屋さんにかかる。
平上屋が全部一手に引き受けるわけ
です。私食べないですよ、食べれませんから。多分まだリバースしますから。
多分ね、あの2年ぐらいでね、はい、もうあの京塚雅子って分かんないだろうけど、あの肝っ玉母さんのような、ことになるかもしれませんね。
やめてください、
楽しみです ね、
ですね。
ではお便りをご紹介していきましょう。こちら東京都中野区からいただきました、39歳会社員、ラジオネーム苦しい、
ありがとうございます。
痴漢の被害をアプリで撲滅ということで、警視庁の防犯アプリデジポリス、デジポリスってアプリがあるんですか、これ何に使うんですかね、デジポリス、そのデジポリスに痴漢されていませんかという文字をでっかく表示できる新機能が追加されたそうです。要は目の前でなんかこうなんか辛い顔してる女性とかがいた時に声をかけにくいじゃないですか、そのようにこうスマホに痴漢されていませんかって字を表示してふって見せるっていう、ことのようです。
もうね、警察のちょっとアプリとかそのホームページでも信用できなくて、
もうあの前島君はね、ともかくアンチポリス、
いや違うんですよ、あのこれ事実なんですけど、あの兵庫県警があのちょっと前にですね、
はい、
あのホームページにこう兵庫県警のホームページにアクセスしたら、
はい、
兵庫県警がそこからの個人のデータを抜くってことがですね、あったんですよ。
ああ、
そっからやっぱりちょっと信用できないですね。
まあ、それ兵庫県警だからじゃないですか。
ああ、だから
ね、兵庫県警だものっていう。やっぱ神奈川県警と兵庫県警っていうのは大体評判の良くない、やっぱこう首都圏関西圏のこうあのでかいところの隣っていうのでなんかね、いびつなものがあるような、まあ分かりませんけど、見て見ぬふりをなくすきっかけにしたいとのことで、そういえば新日本プロレスのグレート・オー・カーン選手が東京の武蔵小杉駅で酔っ払った男性から迷惑行為を受けていた10歳の女の子を救出、表彰されました。その際に、助けを求める勇気だ、その自分はね、カーン選手はそんな酔っ払いとかをその締め上げるのはもう要するに朝飯前だと、うん、毎日やってると。でむしろその10歳の女の子が助けてくれと言ってくれたおかげで助けることができたということで、
うん、
その女の子を称賛してるっていう、まあ、それでこのね、このヒールの悪役のこのグレート・オーカーン選手がもう一気に好感度を今上げてしまって、ものすげえいいやつだっていうふうになってしまう、今大体いいやつなんですけど、 でそれで、あと困っている人を見捨てる人になるなということを語っていました、監視社会は嫌だけど人を助ける思いだけは忘れたくないですねということで言ってました。そうですね、うん、まあ、木谷さんあれですよね、こうあのどちらかというと痴漢する方なんですけど
あのなんでですか、誰を痴漢するっていう。
いや、こうなんか可愛い女の子とかがいたらお尻をなでなでしたりとかするんでしょ
なんでそんなそんなマザコンじゃなかった
それとかなんかあの小学校低学年の男の子とかがわーいって、ね、歩いてきたら俺あのウフフってはあの笑いながらコートをバッて開いてほら
それ逆でしょうか
ギャーっていうあの
それ男が女にする行為やろうがよ
見なきゃよかったとかそういうそういうそういうことで、
あの何に仕立てたいんですか
精神的ブラウザクラッシャーだとかいうそういうそういうことで、どうですか。あのでも木下さんでもあれですよね、あの木下さんでもっていう痴漢にあったことはあるんですよね。
あ、ありますよ、ありますよ、
あらららら、痴漢を称賛したいわ
称賛したいわって、
その勇気を勇気をたたてあれでしょ、そのさどなんか触られたんですか。それは
あの時どっちだったか、触られた
のどっちどっちだったのか触ったのかじゃん。
違う、そういう意味のどっちだったかなって言いなくて、後ろから来たの、来たやつなのかちょっと覚えてないですけど、
いずれにせよ触られたってことですか。
そう
よかったですね、一生ね、なんか触ったんかと思いますよね。
違いますが、
でもね、これ触った手をねすぐバッて掴んでね、はい、それであのナタでそれ腕を切り落としますからね。
ナタなんか持ってないですっていつも常備してませんかな。
あ、そうっすか。なんかこう待ち受けかなんかいつも思ってるでしょ。
チェーンソー。
なんですか待ち受けって。
待ち受けでこうあのねあのメキシコのカルテルみたいな感じで。
あの何待ち受
け
って。
そういう刀があるんですけど。
へそういう、
あ、日本刀で。
ああ。
シャキンとこね。もう何人も首を跳ねてきたらしいですからね。
跳ねません
よ。もう熊本の山田左衛門と言われて有名
です。刀を抜かなくても切れるみたいなね。
ああ、うん、もう見ただけで切れるっていう。
あ、そうです、
はい、もう私何もね。
ということで。やっぱ目の前で困ってる人がいたら、木谷さんだったらどうしますか。
え、どういうことですかね。
例えば
ですね、目の前に困ってる人
このさ、その新日プロのさ、あの、カーン選手のようにさ、駅のさ、トイレの前歩いていったら、ね、はい、女の子がその、はい、酔っ払いの61歳だからのおっさんにね、うん、ちょっかいかけられて、はい、なんか捕まえられてなんか引きずり込まれそうになってたんだって。
へ、
でその時で女の子が助けてって言ったんで、カーン選手がその、うん、いっぱってそのおっさんの手を払って、でそのまんま羽交い締めにして、それでその、うん、あの警備員だか駅員だかが来るまでの間ずっとあの耳元でささやき続けたらしいですよ。
へ、
もう静かにしなさいとかなんかそういうなんかことで、それでまあ、 あの警察からまあ表彰をされたということですよ。
でもそういうのって都会が多いんじゃないですか、そういう光景って。
どうなん
ですか、ね、あんまり熊本あんまり見たことないですね。
まあ、 あの酔っ払いがなんか悪さしてるっていうのは、うん、それはあのパーセンテージというか分母がこっちの方が多いので、
ね、多いですもんね。
この間も阪急で重曹の駅からなかなかあの発車しないんで、
はい、
なんで、で、ホームからわーわーわーわー声が聞こえてくるから、はい、これは面白いと思ってカメラ出して、で、電源入れたら終わって、もう収まっちゃってがっくりだったんですけど、酔っ払いが騒いでて、はい、それで、なんかあの、はい、扉を閉めさせないようにしてたみたいです。なんか。
じゃあそれ
は。それで、こう、駅員が4人ぐらい出てきて、はい、で、まあ、抑え込んで、で、出発したと、いうのがありましたね。多分ね、そいつね、ホタルガ池から乗ってきたのよ。ホタルガ池の駅のホームでもすでに騒いでたやつがいたんで、はい、だからそれだろうなと思って。あ、ホタルガ池じゃない、豊中だ。
豊中
から乗ってきた。
ほう。
そうそうそう。なんか、やっぱああいうのは困るよね。
豊中は二駅ですよね。二駅、わかんない。
重曹からだと急行なら次だよ。
あ、次ですか。次です。何があったんですかね、その間。
ただ酔っ払いですよ。
酔っ払いは
ご機嫌さんだったのか。
ちょっとね、自分はちょっとあんまり思い出がないんですよね、酔っ払いはね。ちょっと、はい、本当にな
んか辛い思い出があるんですか、
ね、はい、本当に良くないですよね、あの会社の時のこのあの時はちょっと
絡まれたとかそういうこと。
いや、ちゃうんすよ。あの、会社の時にね、あの、自分の会社、元おった会社の係長にですね、あの、
具体的なのは係長。
はい、あの、顔殴られたりとかね。
顔殴る？
そうですよ。
酔っ払ってたの？
そうなの？酔っ払って。ひどいね。
そうです。ちゃんと記憶あんのに、次の日、謝りもしない。で、
ひどいね、
まあ、それだけだと、まずもう車を蹴って、どうのこうの。
車を蹴る？
はい。で、あの、弁償代じゃなくて、もうなんか、で、あの、コンパウンド入りのワックスを買って、なんか、どうなんかスプレーで直せたか、なんか、わけのわからんこと言ってきて、もう。
それ、いじめやん。
無理でしたね。はい。
それはひどいよ。
私がその頃知ってたらね、そいつを締めてあげるんですけどね。
そう。
簡単に締めますけど、
ね。やっぱりお酒って、やっぱり、あの、ほどほどにね、やっぱりこう楽しく飲むのが一番いいですよね。
ああ、
うん。そうね、人格変わるといかんよね。
そうです。やっぱりこう、で人格変わるって分かってんのに飲むっていうのも良くないと思うんです
よ。あ、そう。それ嫌よね。
人格悪くなるって分かってんのやったら、やっぱ抑えるか飲まないかってどっちかにしないと、
はい、昨日俺サイゼリヤでマグナムボトルを頼んだんですよ、
はい、
で、あの開けちゃいました
ほら
店であのマグナムボトルって普通のワインのフルボトル2本分なんですけど、とてもあのリーズナブルなお値段で、
つまみは何を取ったんですか。
つまみはね、いつものねサラミとね、
エスカルゴですか。
エスカルゴは頼んでない、
はい、
ね、あれ、あの、あのラムのステーキとね、
おお、結構いいやつ頼ん
でるじゃないですか。いや、なんか特別メニューみたいなのあったんで、
お
これ頼まないと、まあ高いったってサイゼリアだから。
サイゼリアです、いいですよね。サイゼリアはあの自分あのかぼちゃの冷製ポタージュ、あれが夏限定なんですけど、あれが好きで、たまらんですね。もう
ね、熊本にはサイゼリアがまだないよね。
ありますってば知ってるくせにも意地悪で、ね、
いやいや、そのサイゼリヤ違うんじゃない何か
ひどくね、もうそれ熊本だけってひどくね、もう
サイゼリアじゃないのそれって、
ひどくね、もう商品とかみんな熊本だけ聞いたの、ひどくない、もうい
や、僕はもう熊本捨てた人間ですから
ちょっと緑濃
くな
ってちょっと緑濃くなって
ね、バカにして、
いやいや、熊本にはほらあの熊本ならではのチェーン店があるじゃないですか。
そうですかね。
ええ、
なんか分かるんですけど。
スパーとか。
もう
スパーもね、ねないよね。
ないです。
あ、ニコニコ堂ね。
まだないって
こと。あと、コトブキ屋。ね、ハッピーホリデー日の国ランド。あと、
もうバカにしてるよ、
おもちゃのポレール。
何すかそれ。え、俺、前島くんついてこれないじゃん。
でっかいね、4階建てのね、
はい、ひどいよ。
地下1階からね、4階までね、はい、全部おもちゃ。
はい、楽しそうじゃないですか。
うん。それで、
こっち。今全部潰れてるとこだからね。
ちっちゃい子供向けのね、ゾーンとかね、はい、プラモゾーンとか、ね。
広いでしょ、もう。
鉄道模型とか、モデルガンとかいっぱいあって、はい、あったんですよ。
だから、だったら、あれですね、東条湖のおもちゃ王国みたいな感じの熊本バージョン。
うん、それは行ったことないから分かんないです
よ。でも行ったことないです。
ほらほら。
それで、まあ、他にもね、いっぱい、熊本には楽しいお店が。
いいですね。
太陽デパートっていうのがありましてね。
はい、それ、燃えたんじゃい。
太陽ママセンターっていうのもありましたね。という。
結構大都会ですね。
大都会、大都会ですよ。はい、本当に。続いてのお便りいきましょうかね。
そういう終わり方やね
、千葉県習志野市からいただきました、58歳、榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム、星空の津田沼。
ありがとうございます。
榎
田師匠の鉄板ネタの一つ、ラジホープに、ラジホープにも勝るとも劣らない、お葬式いろいろ、恐れさん、初めてのキウイ、S の呪い、
S の呪い、
などの演目をたっぷりと、これ落語じゃない。
初めてのキウイって何ですか？それ知らない。
初めてのキウイ知らない？
知らないです。
何回か話してるよ。いや、キウイが、なんか、これ、流行り出したわけですよ。
はい、あるフルーツのことでしょ？
フルーツのキウイが。
いや、知らない
食べてみたいじゃない。ね、はい、見たことなかったから。
はい。
ほいで、どっかスーパーで 見かけたら買おうと思ってたんだ。ほ、はい、いで、その、さっき出ました、寿屋っていうチェーン店があるんですけど、はい、そこで、寿屋本庄店っていう店があって、はい、そこは別名、エレクトロニクス寿屋っていう店で、
はい、
電化製品中心です、はい。なのに、一応、スーパーなんで、
はい、
申し訳程度に食料品売り場がちょっとだけあるんですよ、
はい、
でそこ何気に見たらなんかこう茶色っぽいこんなずんぐりむっくりの物体がいてキウイだと思ってこれだと思って一つ手に取ってレジに行ってなんか200円だか払いくらだか忘れてたか払って買ったんですよ、はい、で家に帰ってさあこ こう包丁を入れてサクッとこうねそこう緑色のジューシーなこう果肉がシュワッとこう目の前に展開していくっていうイメージで包丁を入れたわけですよ。そしたらなんかしないけど真ん中で何か当たるんだね、なんかこう硬いものに包丁が。あれ
分かった
なんだこれはって言って、これでなんかこういろいろこう包丁入れてるうちになんかドロドロになってくるわけよ。なんかベトベトに、うん、緑色のなんかこうバターのようなものがベトベトになっていって、
そういうことか。
そのベトベトをちょっとこう洗い流して洗剤とか使って綺麗に全部その緑色の分を洗い流して、で真ん中からこのなんか種のようなものが出てきたわけです、うん、あこれだと、ここを切るんだと。で一生懸命ツルッツルするわけ、それが油がついてるもの、ツルッツルするとこうなんかこうあの布巾かなんかでこう包んだりして、それで包丁でうーんとかってやったら一応切れるんだけど、あの硬い果肉しか出てこなくて、で一応噛んでみたらなんか渋い美味しくもなんともないものだったわけですよ。ああこれは腐ってるものを買ってしまったんだなと。腐るとこうなるのかキウイやと思っていたわけですけど、まあ皆さんもうお分かりでしょう、アボカドだったんです。
えのきださんの実話だと思ってますよ。あれ
実話ですよ、
実話ですか、
実話ですよこれ。だからまだアボカドなんていうものも知らなかった
あ、
だからキウイもアボカドも知らないので、よく分からないでこれにはあのまた後日談がありまして、はい、あのうちにいたエアポート成田っていうのと、
はい、
あのまたスーパーに入ったわけですよ、
はい、始まった
そしたらあのサトウキビがね、はあはあ、あるわけですよ、はい、で「お前何だお前サトウキビってお前かじったことあっか？」って「いや僕はないですね」って「俺もねえんだよね」「買う？」って「いいんじゃないですか買いましょう」っつって、ほんで買ってきて、
はい、
で家でこう「でお前初めてのサトウキビなんだろ？」って「そうです、じゃあ記念写真撮ろう」っつって三脚にカメラ据えてそれで「おいカシャはいカメ」っつって、ほんで俺シャッターカシャッカシャッと撮りながら噛んでんだけど、はい、噛むんだけど、
はい、
一向に甘くないって言われて、なんかこれ甘くないっすよ全然、はい、全然甘くないっすよっつって、それどんな味がする、なんかむしろなんかちょっとほろ苦い感じがするんですけどねって言って、ああそれウドだっていうお後がよろしいようでという、ウドだったんですよ。ウドってわかる？ウドっていうそういう野菜があるわけ、ほろ苦いあの。まあ、春先の旬の、ね、でそれをね何かしないけどサトウキビだと勝手に脳内変換してしまったわけですよ。そしたらその成田もサトウキビだと思い込んでたわけ、
はい、
もう催眠術にかかったかのようにウドを一生懸命感じてあのそういう写真が残ってるんですよ。
でもサトウキビも生であんま見らんですもんね。
いやだから俺ね、そのだいたい緑色じゃんサトウキビって、だいたいさで皮もいたら緑じゃないじゃない、おそらく、おそらくだよ、
だ誰も目で見たことない、
皮を剥いたものなんだと思って、もう剥いてあるもんだと思って買ったら、まあ、ウドだったという、本当にあのお恥ずかしい話ですね。あとまあ恐れ山この間話したしな、お葬式いろいろはね、いろいろありますよ。まああのまあ、木田裕子さんのお父様がねもう随分前にお亡くなりになったんですけど、その時にあのもう本当ね笑っちゃいけないんですけど、あの一応ほらあのなんか手伝わなきゃいけないと思って、あ、まあ、それなりの格好に着替えたんですよ家で、ね、でこうネクタイも締めて、
はい、
それであのバス停でバスを待ってたっけ、その斎場に向かうための。そしたらうちにいたピナツボめぐみっていうのが自転車でこうたまたま通りかかって、はい、それで「柳田さんどうしたんですか？」って言って「うんうん、いやあの嫌うやのね」とか、お父さんがね」とかって「なんすか葬式ですか？」って笑いながら言ってて全然そんな死んでるとかなんとか思ってないんで「いや葬式なんだけど」って「えマジっすか？」とかって言って、上、はい、で私も行かなきゃって言って、慌ててそういうピナツボめぐみも着替えて、
はい、
でみんなその情報がどんどんどんどん伝言ゲームでみんな行って、
はい、
上でみんなさみだれ式にみんな来るわけ。でそれがあのもう朝まで飲んでたやつとか、
はい、
もうろくでもないやつらが次から次へと来るわけよ。で俺がその斎場で受付をやってんだけど、
はい、
まず俺が受付をやってるんだけどもみんなおかしいわけね。で入ってくる時みんなプッて吹き出しながら入ってくるわけ。それで吹き出しでなんかもうなんか不謹慎なやつらが全部その受付に溜まっちゃって、
はい、
全部 FMC なんだけど 受付でもうみんな雑談しながら、でさ、昨日何時まで飲んだらダメだよとか言いながら、ありがとうございますとかって言って、香典をいただいて、それで、なんかその、なんていうの、引き出物じゃなくて、なんていうの、お返しを。
コーヒーとかなんかそういう、
ね。お茶とか入ってるやつをこう渡して、はい、でそうするとなんか、葬儀屋のなんか係のおっさんが、はい、俺に耳打ちして、はい、これ、来てくださった方全員に、一人に一つずつお渡ししてくださいとかって言って、はい、いやでも夫婦とかはさ、はい、香典って一組じゃない、うん、でいいのかなと思って、でうるさ型のキラウェイのなんとかのなんかおばちゃんがいて、はい、でその聞きに行ったのよ、いいんですか一人に一個ずつって、ダメとかって言われてもう香典一個に一つっていうなんかルールをこう決められて、はい、それでまたそれをこう配ったりとかっていう、もう本当にね、なんかねバラエティーの一コマのようなね、
あれも高いですもんね、あれ一箱とか、
高いね、
そうね、
うん、あれ全部後でなんかその出た分で計算するんだって、
そうそうそうそう、
だからその全員に配っちゃってたらえらいことになっちゃう
んですよね、だから、うん、逆に言ったら葬儀屋さんからしたら配ってほしいわけですよね、
そうそうそう、それを俺に耳打ちするわけよ、で俺は大体疑い深い人間だから、はい、だからすぐに聞きに行ったんで事なきを得たというね、はい、まあそういういろんなお話がございます、
ね、でもあれですよね、こう葬式でもやっぱり最近ってやっぱり孤独死とかやっぱりそういうお葬式挙げてもやっぱりその知り合いが来れないとか、やっぱりこういうご時世があるじゃないですか、
ね、ありますね、
やっぱりこう知ってる人がこうまあね、そういう不本意というその何ですかね、そういう、まあ、どういうあれか分かんないですけど、うん、やっぱりいろんな人が来てやっぱ送ってもらうってやっぱ一番幸せなことじゃないですかね、
お急になんか真面目なことを言い始めるね、
うん、いやでもそう思いますよ、でもやっぱりこう特にまあこの時期なんでやっぱりコロナとかでやっぱり人が来れないとかやっぱあるじゃないですか、
まあね、葬式自体今やらないっていう人も多いんですけどね、うん、はい、
やっぱりその中でやっぱりこうね、もう道に通りかかった人が、うん、やっぱりこう行かなきゃって言ってこう横に広げてくれて最後やっぱちゃんとお見送りするっていうのは、はい、やっぱりいいことなんじゃないかなと思うんです
ね、それ確かに知らない人も行くんですか
いやでもやっぱりどうですか、はい、例えば自分がやっぱりこうね死んで、
はい、
こうやっぱ知らん人でも来てくれたら嬉しくないですか、
まあ前島さんがもし亡くなったら家が写真になると思うのでマスクしてる、
絶対嫌、
これで多分今から出棺でございますとかって言って霊柩車でこうファーンとか鳴らしてこう、はい、出発するじゃん、はい、でその周りをさ俺とか松田さんとかさ春菜君とかエッグさんとかさ、はい、みんなずらーっといてさ、はい、そこでゾハバーって言ったらみんなでゾハバーって言って送るんだね、
違いますわもう
あでもゾハバーってそうね、楽しいな、
もう本当もう参列するはい、まあ、ミッドナイト前島 の、うん、視聴者の皆様もザーッと集まって、はい、もうみんなでもう泣きながらゾハバー
って
もうそれから毎年前島君をこう記念するゾウハバ荘という
絶対
そういうゾウハバ祭りというのが行われるようになるわけですね、やっぱ歴史に名を残している 現在進行形ということになっていくわけですね、
まあでも本当にでもね、最近その家族葬とか増えてやっぱりこう知り合いが来ないとかってやっぱりザラじゃないですか、やっぱりまあそんなゾウハバ荘は嫌ですけど、
ゾウ
ハバ荘は嫌ですけど、
皆さんのどなたでも聞いたけどそれがゾウハバっていうい
や、まあ、ゾウハバそうは嫌ですけど、まあやっぱりこうみんなでこうね笑ってお見送りだったりとか、そのやっぱり頼むやっぱりこうね賑やかにそのお見送りするっていうのが大事じゃないのか、
俺はもう真逆よ、
逆ですか、
もういやもう死んだらほっといてくんねえかと思う、死んだ時ぐらいもう何もしないでっていう、いやうちは絶対そういう家柄で、親父もそうだから、親父も葬式は絶対するなっていうふうにこうずっと言ってたんで、はい、だから葬式しなかった、
しなかったですか、
しなかったよ、だからトータルで費用が3万5千円ぐらい、
は
い
は
い、そうだよ3万5千円
だって仮葬だったら1万5千円
ぐらい、ね、そうそう、と、はい、その棺桶だとか、はい、骨壺だとか、
はい、
あとその安置する、はい、その24時間安置する部屋を貸してくれるんですよ、はい、それのレンタル代と、はい、それとその病院からその部屋に運ぶ、あるいはそこから火葬場まで運ぶ霊柩車のチャーター代、
はい、
でそれ全部トータルで3万5千円ぐらい、うん、で何の問題もなく、 あ、問題あったか。親戚一同からいろいろ文句来たよ。
でしょうね。でしょう。
なんで葬式やらないんだって言うと、本人がやりたくねえって言ってんだから仕方ねえんだろうとかって言って大喧嘩になりましたけどね。まあだからまあそういう、でもその話をいろんな話人にしたら、そんないい方法あるんですか。
あれなんか
3万5千円それはいいやってみんな言い始めた。
でも不景気でそういうとこやっぱり良くないですね。
まあまあ景気が良ければさ、はい、賑やかな葬式もいいと思いますよね。
そ
うです
ね、はい、今は本当に、なんですかね、その悪い意味で命より金の時代じゃないですか。
まああれですかね、キラウエさんはやっぱりあれですか、もうもし自分が亡くなるようなことがあったらどういうお葬式をしてほしいですか。
いや葬式はいらんですよ、あんなね。
ああ、もう
あんなほら
我々がちゃんとお見送りしますから、木田さんが棺桶に入って、はい、また霊柩車で、出棺でございますファーンってなった時に、はい、みんなで何ですけーって何ですけーとかそういう
ちょっと火器を備えて、
いやいやいやいや、
火器をね、棺の中にね、
やめてください、
殻付きの火器をブワーッと
ザーッて、気持ち悪い気持ち悪い、ついでに
こうレモンとかも絞っちゃって
ポン酢とレモンと
その状態で仮装、なんか仮装場でなんかいい匂いしない、なんか牡蠣がこう焼いてあるような、はい、焼き牡蠣のとかって、はい、なんかそういうで何焼き上がった状態でガーって出てきたら、周りにこういわゆる牡蠣殻が粉々になって、チョークの元みたいになったんだけど、そういう
状態、謹慎ですよ謹慎ですよ。
ああそうっすか。いや
もうもったいないですよ、葬式代って本当に高いですもん。
ああまあでも葬式そうですね。
あれちょっと俺待てよ、キダウエアのお父っつぁんだったっけ、葬式で。お父っつぁん焼酎好きだったよね。
そうですね、
焼酎かけてなかったから。
あでもありますよ、酒好きな人って
酒かけ、いやだからあの看護師の中にだよ。
あやると思いますよ。
かけるんだよあれ。
あかけたい。あでも地元もなんか何回なんか何回その
だからそこでもいいか、焼酎かけたら火がつくからよりこんがりと
焼けるか。そのやっぱり酒好きな人でもやっぱり瓶とか入れれないじゃないですか。
あそうか。
やっぱりじゃあ持っていかせるためにはやっぱり
紙パックだったらいいんじゃないの。
あ紙パックはいいんですけど、
だからその紙パック言えましたよ
私。紙パックって言ってもやっぱりなんかその大体せいぜいなんか決まったような酒じゃないですか、カノカとか、ああいうなんかそういう酒しか多分。
白竹入れましたよ。白竹だったっけ。
白竹の紙パックのなんだっけ。
え、そう入れた。500、なんかちっちゃい牛乳パックみたいな。ちっちゃいやつ。
例えばワインが好きな人とかだったら持っていけないですよね。
ああ。そうですね。
ワインも最近ほら紙パックのがあるから。
ああ、ね、そっかそっか。
うちで使ってるじゃん紙パックの、コストコで買ったやつ。
コストコ高いお前ですね。じゃあ
そうそうでかい。ちょっと量これ多すぎはしませんかって、ね、火が消えちゃうんですけどとかってそういうことになるかもしれませんけどもね。ということで、ね、まあね、皆さんはどんなお葬式を、
どんなお葬式
って、まあ少なくともやっぱりお葬式しなくてもやっぱりこう何ですかね、それをきっかけに親戚とかが集まって普段会わない人同士が会って話すっていうのもいいんじゃないですか。
ああ、はい、それが元でこう相続だとか、
ああまあちょっと嫌ですね、
いろんなトラブルの元になったりとかあると思いますよ。うちなんかお袋はやっぱりその分その点はしっかりしてたんで、はい、自分の葬式の分はご助会でお金貯めてたんですよ。
お
で多分ね、うん、本人は、はい、亭主要するに俺の親父の方が30も年上だから、はい、絶対先に行くと思ってるじゃない。
お
だからそのじじいが死んだ時のための掛け金だったんだけど、はい、自分の葬式に使うことになっちゃったってことでまあで葬式はちゃんと斎場でちゃんとまあそれなりの形でやったんだけど、はい、まあともかく喪主がそのクソじじいだからうちは、
はい、
もう何にも分かってないので、うん、だから榎田様、まあ、うちはほら種田だから、はい、種田家、は宗派は何どちらでございますかっていうふうにこう、はい、葬儀屋さんが聞くわけですよ、はい、それでうちの父が「ね平津商売って思い出すから」ちょっと「何でもいいや」って言ったんですよ。
まあ何でもいいですね。
親戚一同がいる前で、
はい、
もう親戚一同みんな目飛び出んばかりにたまれてて、はい、もうそれでもう俺が頭バンって引っ張られて親父の、はい、うちは日大中だバンって ってて、それでまあ、あので日蓮宗のお坊さんが来たわけですよ。でまあほら別に檀家とか入ってなかったんで、葬儀屋さんが頼んだ、まあ、近所 の, そ の, あの日蓮宗のお坊さんが来てくれて、はい、でそのなんかお父さんと、はい、その息子みたいな、はい、この名コンビが、お坊さんがやってきて、でこれがもうね、あの日蓮宗は法華経じゃないですか。
そうですね、
はい、法華経
とこはあの浄土真宗、
浄土真宗、まあまあまあ
いいですね、はい、
でその途中からさ、はい、その親子のさ、はい、ユニゾンになるわけよ。これがまた響くわけ、ユニゾンが、はい、でそのユニゾンが響き始めたら、なんか知らんけど俺の笑いのツボがスイッチが入ってしまって、はい、もう笑いをこらえ始めてたらもうダメだね。もうそれからもうずっとダメもう俺もう葬式には絶対出たくない。
なんかもう葬式だから、いろいろ宗派違ったら全然違いますよね。なんかね、浄土真宗の場合は杖とかも入れらんと。
え、
杖も入れないんですよ。
杖、
はい、金の杖ってあるじゃないですか。あれもあのこう棺に入れない。
入れないの？
入れないんですよ。入れてもいいんですけど、使わないから入れないんです。
ああそういうことなんだ、
はい、とかなんかいろいろありますよね。
まあなんかルールがあるよね、
はい、
結構。あれ木田さんのとこ何宗だったっけ？
曹洞宗。
聞いたことないです。曹洞宗
一休さんですよ。
一休さん、
うん、
おお、
新道シャンですよ。
新道シャン、
うん、音楽が
おお、
新道シャンだ。まあまあそういうに聞こえるんでしょう。
そう、音楽だって、あの楽器使いましたよ。
へえ、
葬式の中で。
はい、
シンバルと太鼓と
太鼓
使うね。
シンバル、
うん、
まあ、
シンバルみたいな。
シンバルではシンバルじゃないと思うよ
いや、なんかそういうようなのだったよ。
そんなあのねえ、ビゼカルメンみたいなさタカタカタカタカタンタカタカタカタンタカタカタカタンシャータンタカタカタカタンタカタカタカタンタカタンタカタン
タカタンタ
カタン。そんな
だってチンドンシャーンだったもん。
いや、ちゃんとだから金だよ、金。あれは
ドラとかなんかそんな感じですか。
そうそう、あの両手でシャーってやるやつもあるじゃないですか、あの仏教で使うやつ。まあまあいろんなね、あの演出がそれぞれの宗派 であるん でしょうけどね、はい、全然そういう内容のお便りじゃなかった
んです
ね。
変わったよ。でもその宗派とかいろいろ違ってもやっぱり結局はやっぱりこうその人のことを思って最後はこうね、
綺麗にまとめるね
やっぱりその人のことを思ってやることに多分意味があるんじゃないですか。最後葬式でもそうですよね。
やっぱそういうところが前島君 の, あのこう人気を高めている
秘訣
ということでしょうね。
うんうんうん、そうだよ、
さすがですね。やっぱり増幅っていう、う
ん、そういうとこですよね。もう、そういうとこ悪いですよね。
重曹
あ、重曹重曹ありましたね。あと川岸市っていう
火災もあるんですよ。
いや、火災もあるけど、あそこは川西市だよ。宝塚市の隣は川西市。
どっちも兵庫やからいいじゃないですか。変わんないですよ、もう。火災も川西もね、一緒になればいいんですよ、もう。
やや
こしいですよ。
ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
カジノの是非は大阪府民が決める。住民投票を求める署名を集めています。
署名集めてるってみんなお願い、一筆ください。
令和新選組代表山本太郎のメッセージです。
あなたの周りに人のお金や思ったらいきなり金遣い荒なる人おれへん？今日俺がおごったるわ、好きなもん食べろや言うたら一番高いもんばっかり頼むやつ、そんなやつおるやろ。大阪のカジノ計画ってそんな感じ。最初みんなのお金、これはカジノには使わない、投入しないって言ってきた。そうでしょ？
これだけはっきり言っておきます、IR カジノには一切税金使いません。
ところが大阪府民のお金1578億円、1578億円、投入、人のお金や思ったら金遣い荒いんは市長やったわ。一回立ち止まろう、みんなで考えよう。このまま進めて大丈夫か？カジノに賛成、カジノに反対、どっちでもいいわ。カジノについてみんなで住民投票やりたいだけ。
カジノの是非は大阪府民が決める。住民投票を求める署名を集めてます。
世界のファッション、タマキン。